あなたと一緒に生きていく声優の夢咲芽衣だよ。よろしくね。今日はいろいろと質問があるみたいなので、それに答えていこうかなと思ってるよ。まずは年齢は20代。外見的な特徴、まずは身長は160センチ、ちょっと高めかな。で、体重体重は48キロぐらいかな。結構痩せ型なのかな。スリム系っていう感じで、3サイズは分かんないけど、まあ胸のカップは C から D って感じかな。まあ C かな。まあ髪の毛は今短く切ったので、前までは長髪だったんだけど、今はボブカラーになってます。ボブってなんかちょっとうまく言えなかった。顔の特徴、似ている人とかは、よく言われるのが、なんだろう、最近言われるのが、女優さんのあのガッキーに似てるって言われるかな。どこがなんだろう、なんか雰囲気とかなのかな、なんか似てるって言われるね。普段はどんな服を着てるか、普段は、結構お姉さん系なのかな。タイトスカートとかがすごく好きで、あの体のラインが出るのなんかいいなと思って着てるよ。タイトスカートだね。タイトスカート着てるよ。普段はどんなお仕事？仕事については、今は声優業一本でやってるよ。まあ、声優としてね、いろいろと活動させてもらってる。この夢咲芽衣の名義以外でも活動させてもらってる感じになるかな。まあこっちの芽衣は、芽衣は、まあ、自由に自分の好きなことをやるためのお名前なので、まあ自由にやらせてもらってるよ。体で自信のあるところ、気に入ってるところはありますか？体で自信があるところはね、腰かな。腰つきがなんだかエッチだってよく言われるんだ。目は結構コスプレとかが、趣味だった時期があって、その時に「腰つきがエッチだね」って言われることが多かったかな。あ、ちょっとこ、あの質問前後しちゃったんだけど、声のお仕事については、声の仕事としてきちんと受けてるのは、最近、まあ、2、3年ぐらい前からだったんだけど、声の活動自体は、声で、やる活動とか、そういうことに関しては、まあ、人生の半分以上をやってる感じになるかな。ちっちゃい頃からやってた感じになるかな。ちょっと前後しちゃってごめんね。特技は ASMR かな。 ASMR をするのが好きかな。 ASMR に向いてる声だねとかよく言われる。落ち着く声だね、緊張感を持たせないような声だねって言われるけど、どうかな、目の声。緊張する。目の緊張が伝わってるんじゃないかな、その場合は。じゃあ、まあそんな感じで ASMR をね、好きなので、あの聞いたりするのも好きなので、イヤホンとかにも結構こだわっていろいろと試してみたりしてるかな。あと他にはバイオリンをやってるかな。バイオリン、目はあのまだ趣味程度で、本当始めたばっかりなんだけど、 バイオリンが弾けるんだよ。バイオリン今はちょっと修理に出してる、この辺で、ね、修理に出してるのでなかなか弾けないけど、大体なんとなく曲は弾けるぐらいになったかな。うん、じゃあ早速本題だね。オナニーに関する質問いくよ。ちょっと恥ずかしいんだけど、まあちょっとずつ答えていきましょう。まずオナニーは好きですか？好きだよ。今日も目、朝起きてからすぐに何だかムラムラしちゃったのでローターを用意してなんか目結構、別にエッチな動画とかじゃない動画を見ながらもなんかこう雰囲気で、うん、雰囲気は全然エッチじゃなくてもなんかこっちで勝手に気持ちよくなっちゃうみたいな、そういうのにこう興奮してしまう。ちょっと変な性癖を持ってるんだよね。エッチなのはおーエッチだなーと思いながら聞いたりするんだけど、実際に個人的にオナニーするときは全然関係ない映画とか動画とかを見ながら勝手に気持ちいいところを、もうそこだけ気持ちいいところを勝手に感じつつ、頭の中は別にどうなんだろう、全然違うことを考えながら行ったりしてるな。ね、ちょっと目特殊なんだよね、そこに関しては。個人的なオナニーは特殊かなと思ってる。他は収録しながらオナニーとかになるから、自分の声を聞きながらオナニーしてることになるので、自分の声でも興奮するっていうちょっと特殊な感じになってるかな。うん、と目は頻度的にはほぼほぼ毎日オナニーしてるね。してない日あるかな。まあ疲れちゃってどうしてももう寝るっていう時はしない日もあるけど、ほぼほぼしてるから、うん、まあ毎日、でも朝にしたりもするから結局平均で見ると毎日してることになってると思う。行くまでにどれぐらいの時間がかかるかなんだけど、そうだな、まあ動画とか見ながら動画とか見ながらの時は結構時間がかかるんだけど、まあその雰囲気にもなってないからね、なんか本当にただただ気持ちいいのをおもちゃで気持ちよくなるっていうので時間がかかる、うん、まあ10分とかなのかな、時間がかかるんだけど、最速でこの前支援でね、実演の音声とかも公開してるんだけど、最速で2分ぐらいで自分の声を聞きながら思いっきりエッチなことを妄想しながら集中してやったら2分ぐらいで行っちゃったかな。ローターだったか吸引のおもちゃだったかどっちかで、うん、クリックしちゃったね。あと中行きはすっごい中に入れただけですぐにしちゃうから、行く速さはかなり速いし、何度も行く、うん、行っちゃう派だと思う。うん、と目は1日のオナニーの最高回数で言うとどれぐらいなんだろうね。朝して昼作業してからぼーっとして、あーちょっとなんかムラムラしてきたからちょっとしようかなとかって言って、夜もしてっていうので、うん、ま回数で言うと何回も行った回数なのか どういうのなのかってちょっと変わってくるけどさ、目は、計1日3時間ぐらいはエッチなことしてた経験あるんじゃないかなと。3時間って長いね。どうなんだろう。どうかな。3時間って長い方なのかな、短い方なのかな。まあ3時間ぐらい最高でしてたことはあるかな。自分はオナニーの初心者、中級者、上級者のいずれかどれだと思いますか。これは難しい問題だね。目はちょっとオナニーに関しては、でも初級から中級の間っていう感じかな。初級ではないのかなって思う。だって自分で行くことができるもんね。自分で行けるから、初級ではないけど中級と呼べるほどいろいろなおもちゃをまだ持ってないかなっては思う。いろいろなおもちゃを取り揃え、そこまでまだ取り揃えてはないのかなって思うんだけど、まあ、中級って言っていいのかな、どうなのかなって感じかな。どんな妄想シチュエーションでオナニーをしますか？これは妄想しながらするオナニーの話の場合なんだけど、妄想しながらするオナニーの場合は、やっぱりちょっとね、目は餌っ気なところもあるので、こう舐めさせたいなという欲があるので、舐めさせてるとか、なんかこう、ほら、ここ舐めてって感じで、こう舐められてることを想像しながらオナニーしたりするかな。ほぼほぼ栗木で簡単になんか済ませることが、簡単にっていうか ね、栗木の方がなんかすぐになんかいけるから、そう栗木で済ませることが多いんだけど、その時は舐められてることを妄想しながら、あとなんかこういけないシチュエーションとかがすごくいいなと思うので、なんかこうなんか急に出会った配達のお兄さんとかからいきなりエッチなことをされちゃうみたいな、そういういけないシチュエーションとかを妄想とかもするね。メイはね、男性との出会いが全然ない生活を送ってるので 悲しいことにね。なのでちょっとそういうので妄想をはかどらせてる。 とどんな方法でオナニーをするか。これは、方法、おもちゃはだいたいローターを使うんだけど、だいたい寝っ転がって、これは、普段のオナニー、メイの個人的なオナニーの話なんだけど、個人的なオナニーの時は、横になってローターをキュッてこう足で挟むような形になってオナニーしてるんだけど、どんどん足が開いてきたりもして、でなんか M 字みたいな感じになっていくっていう感じかな。性感帯は多分だけど背中がすごく弱いと思うんだよね。学生時代が目にもあったんだけど、 学生時代は目は女子高生だったので、もう女子の学校だったので、ずっと背中をこうツーとかやられたりしてキャッキャッってする遊びがあったんだけど、そういうので背中ツーってされるとあっってなったから、多分背中が弱い。性器について教えてください。形や色、そうだね、毛はかなり薄い方か、もしくは剃ったりしてる、まあ他の人に比べるとかなり薄い方なんじゃないかなと思う。普通にね、なんか温泉とか行ってなんかちょっと見ちゃう 見ちゃったら、あ目は結構薄い方なんだなって思う。もしくは剃ってる時もあるから、全剃りの時もあるから、その時はまあなしなんだけど、今はちょっと生えてる感じかな。で、クリトリスの大きさはなんか話に聞いたところ、目はそんなに大きくないみたい、小さいらしいね。結構クリトリス小さいらしいけど、でもそれはずっと昔の話だから、そう、その学生やってた時の話だから、もしかしたら訓練されて大きくなったかもしれない。で、目はね、結構色薄めなんじゃないかなと思ってる。まあ、普通の、そんなに変わった形とかはしてるわけじゃないんだけど、ね、目にとっては普通だからな、わかんないな。まあ、普通なんじゃないかなと。そんなに、なんていうの？この、ふにゃふにゃしてる部分が大きいわけでもないし小さいわけでもない、うん、かなと思う。恥ずかしいね。行った時の感覚、行った時はね、頭からにブシャーってこう脳内エキスみたいなのがビュワーって出る、そんな感覚だね。で、あ、気持ちいいってなる、そんな感じだと思うよ。最近いつ頃、最近はその今日の朝だね。今日の朝、そう、今日の朝、さっきも話したけど、ローターで動画をダラダラ見ながら、ちょっとそんな普通なものを見てるのに背徳感を覚えながら、私はこんなにエッチなことをしていますっていう背徳感を覚えながらの、ちょっと何をしてたね。ちょっと特殊性癖が、目の特殊性癖がバレてしまったね。どうしよう、バレちゃった、今日初めて言ったかもしれない。今日初めてだね、きっとね。思春期のオナニー事情について、思春期のオナニー事情については、目は結構遅めだったのかなって、おもちゃとかには出会うのは遅めだったんじゃないのかな、おもちゃはそうだね、遅めだったのかなって思うけど、でも何て言うんだろう、おまんこを触ると気持ちいいっていうのを、でも高校生とかかな、高校生とかの時に思って、そこからでなんかするようになったかなと思う。失敗談はね、ローターが、まだ実家に住んでた頃、ローターが、ローターの形をしてないローターが、親に見つかって、え、何これ？って言われて なんでもないよみたいな。これなんか電池入れれば動きそうだけど、動かしてみようよみたいなことになったのが目の 一番恥ずかしかった思い出かな。あれは恥ずかしかったね。こんなに恥ずかしいことがあるかと思った。親も気づいてなかったね。親もまるで気づいてなかったね。何これみたいな感じで 動かす、電池入れれば動くのかなみたいな感じで そう、何だと思ってたんだろうね。なんか音が出るおもちゃだと思ってたのかな。ちょっとあれは恥ずかしかったな。自分の中で一番特殊、背徳的だった罠には、これは、そうだね、常にしている映画とかを見ながらのオナニーなのかな。あ、でも もっとあった。もっとやばいのがあったな。目はちょっと、今はね、羊飼いの羊をやらせていただいてるんだけれども、昔は、会社様にお勤めになってたの 会社様にお勤めになっている時に、デスクワークをしている時に、こっそりと、いじいじしてしまったという、背徳的なオナニーをしてしまったね。その後トイレに行ったけど、ちょっとその場、デスクの下でもちょっと触ってしまったことが背徳的なオナニーだったのかなと思う。もし行為を見られる、声を聞かれるという状態でオナニーをすることになったら、あなたは興奮できると思いますか？これはね、興奮できるよ。目は見られてる方が絶対に興奮できると思うんだよね。目は、まあ、オナニー実演のやつとかを、公開してたりするんだけど、実際にね、公開してたり、音声作品として販売とかもさせていただいてるんだけど、いやー、そのね、聞いてくれた感想がとても嬉しいんだよね。めいの恥ずかしい姿を聞かれたんだと思うと、ゾクゾクっとしちゃうね。めいの子羊ちゃんたちに、あ、聞かれてたんだ。ああ、恥ずかしいけど嬉しいっていう、そんな感覚に陥るね。オナニーをすることに対して思うこと。思うこと。自分のオナニーや、他の人にオナニー。オナニーはたくさんしていいものだと思う。オナニーはどんどんしていくべきだと思う。メイはね、メイはたくさんオナニーして、だって気持ちよくなることはいいことだと思うし、それにもしもメイが絡んでたら最高に嬉しいと思う。最後に、もう最後、終わっちゃうの？寂しいな。最後に、今日はオナニーしますか？します！ 今日は夜にオナニーをします！ということだった。質問以上だ。終わっちゃった。悲しいね。目は悲しいよ。まあ、ここまで まあ、メイのほぼほぼ雑談みたいな感じでお話しさせてもらったんだけど、聞いてくれてありがとう。メイは、支援の方で実演音声を載せたりとか、 あと実際に、やった水音ありの音声とかを、支援だったり、DL サイトの方に、サークルさん関係でね、サークルさんにお願いされて実演作戦品を作ったものとかを販売させてもらってます。ので、メイのことを少しでも気になったよっていう子は、メイの声を、萌えの声をぜひ聞いてみてください。メイの声はね、ちょっといろいろと感想をこの前いただいたんだけど、メイはこの喋ってる時の声と、言っちゃう時の、気持ちよくなってる時の声とのギャップがすごいとのことなので、メイがどうなるのか気になった子はぜひ 聞いてみてね。はい、ということで、ここまで聞いてくれたメイの大切な子羊ちゃん、かわいいかわいい子羊ちゃんたち、ありがとう。それじゃあ、メイのツイッターもやってるので、ぜひツイッターもフォローしてくれると嬉しいな。なんか今回はね、すごいオナニーについて語るという、ちょっと貴重な経験だったけど、なかなか楽しかったよ。聞いててくれたあなたも楽しんでくれたかな。またね、こういう話、こういうエッチな感じの話をする機会っていうのを、メイもちょっと設けたいなと思ったので、いずれちょっとやってみようかなと思ってるよ。それじゃあ、ここまで聞いてくれてありがとう。それじゃあ、おつめでした。めめめ。